小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしく。
先週は日本の昔話の中で果たす田んぼの役割を紹介しましたね。
そうなんだよ。日本の昔話のね、その特徴の一番基本のところに僕は水があるというふうに見てるんですね。
はい、
で、田んぼってのは必ず水が必要なわけでね。で、しかも田んぼはお米を作るわけだから、
はい、
日本人にとって基本的な食べ物でしょ。ですからね、昔話の中で田んぼの役割ってとても大きいんですね。それをまあ聞いてもらったわけよね。
はい。で、今日は
ね、はい、そのもう一つ昔話の大きな役割になっているのが川なんですね。
はい、
特に有名なのは桃太郎といったら川上から流れてきたっていうでしょ。で、有名なわけだよね。はい、その川を取り上げてみようと思うのね。
はい、
まずその有名な桃太郎ですけどね、この話の筋はもう皆さんもちろんご存知だからいいと思うんだけど、その冒頭のところでおばあさんが川で洗濯をしていると川上から桃が流れてきた。で、その大きな桃はこっち行こう、小さなものはあっち行けとかね、いろんな言い方するんですけど、これは綺麗な桃はこっち来いとかね、そんな言い方もあるんだけど、
ね、
とにかくおばあさんが誘うわけよね。で、その桃を家へ持ち帰って切ろうとしたら中から男の子が生まれた。で、桃太郎と名付けたと、こういう話でしょ。その川上から桃が流れてきたというところをですね、柳田邦夫先生はそこを注目なさったのね。柳田邦夫先生っていうのは日本の民俗学の創始者と言われて、あるいは日本の昔話や伝説研究の最初の方ですよね。で、その先生がですね、昭和5年に桃太郎の誕生という本をお書きになったのね。とても難しい本なんだけども、その冒頭のところでですね、先生はこういうふうに言ってるんですね。日本人にとっては山っていうのは神様のいるところであると、で、その神様のいるところから川が流れてきて、で、その川に睨われてその桃が流れてきたんだから、あの桃は神の国から流れてきたんだと、で、そこから生まれた桃太郎というのは従って神の子であるというふうにお考えになったんですね。で、桃太郎の話っていうのはそういう神の子がみるみる大きくなった、異常な成長を遂げた、そして最後にその英雄的な行為をした鬼ヶ島征伐ね、そういう物語なんだというふうにお考えになったんですね。で、これは当時としてはね、その衝撃的にいろんな人に影響を与えた説なんですよ。で、僕もそれ若い時読んで本当にそういうものかと思ってびっくりしたんですけどね。で、今はもちろんそのいろんな学問進みましたから、桃っていうのは神の国っていうよりも辿っていけば中国の道教から来たんだと。道の教えって書く道教って宗教があったでしょ。道教の教えの中では桃っていうのは不老長寿の実であるというふうに言われてるんですね。なもんで、今でも中国へ行くと道教のお寺ではですね、桃の絵があっちこちにあります。本当にあちこちにあります。で、そういう新しい研究が生まれてきてるんですけど、柳田先生が最初に言われたその神の国から流れてくる川という考え方ですね。
はい、
これはでもとても大事だと思うのね。なぜ神の国かというと、日本人にとって山への信仰ってあるでしょ。山岳信仰というやつですね。山自体が神様であるという信仰はとても強いんですよ。京都なんかには名前自体がもう御神体と言われてる山もあるんですね。御神体山っていう名付けられた山がありますけども、あるいは神話でも天孫降臨っていうのは山の上に天から神の子が降りてきたというふうに考えるわけですね。ですから日本人にとってはとても大事なところ、山の上ってね。で、そこから流れてくる川だから神様の国から流れてきたんだと、こういうふうにお考えになった。で、この神の国から流れてくる川っていう、いわば通路でしょ、今風に言えばね、神の国から人間の世界への通路としての川っていうのはですね、日本の昔話の中でかなりいろんな形で現れるんですよ。で、それが一番有名なのが、まあ、桃太郎なわけだけどね。もう一つありましてね、それは笹舟の子って言われているお話なのね。あんまり有名じゃないもんだから、ちょっと読んでみますけどね。昔ある山の中に小さな村があった。村の人たちは百姓をして暮らしていた。その村には大きな川が流れていた。 その顔はとても大きくて橋が架からなかった。村の人たちは暮らしに必要なものがあれば船でよそへ行って買ってきた。この村に一人の船頭がいた。船頭は女房と二人で暮らしていた。ある日のこと、船頭が船場の小屋にいると、川上から笹で編んだ小さな船がぷかぷか流れてきた。船頭は、この奥には人が住んでいないはずなのに、と思いながら船を出して笹船を岸へ寄せてみた。すると笹船には可愛い赤ん坊が入っていた。船頭には子供がなかったので、やれありがたや、これは授かり物だ、と言って抱いて帰った。船頭は女房に、船場の小屋にいたら笹船が流れてきて、寄せてみたらこんな可愛い男の子が入っていた。俺たちには子供がないから大事に育てよう、と言った。ところが困ったことにお乳がなかった。船頭は子供の代わりにタマという犬を飼っていた。そのタマがついこの間子犬を産んだが、子犬はみんな死んでしまっていた。そこで船頭と女房は、タマのお乳をこの子にくれたらどうか、と話し合って、赤ん坊をタマのところへ抱いていった。そしてタマに、お前の子犬の代わりに、この子におっぱいをくれんか、と頼むと、タマはゴローンと寝てお乳を出した。女房はタマのお乳を杯に絞って布に湿らせ、赤ん坊に伸ばせてみた。赤ん坊は喜んでツーツーと吸った。船頭と女房は大喜びした。それからはタマに、おっぱいくれよ、と言ってはお乳をもらって子供にやった。二人は、この子はタマのお乳をもらったので、タマ吉という名前にしよう、と言って、タマ吉やタマ吉やと可愛がって育てた。そのうちに玉吉はハイハイができるようになった。玉吉が玉のところへ這っていくと、玉はゴローンと寝てお乳を飲ませてくれた。玉吉はだんだん大きくなってお乳がいらなくなった。やがて玉は年を取って死んでしまった。船頭と女房は川の近くに玉の墓を作った。すると墓の上に柳の木が生えてきた。二人は、この柳はタマの代わりだ、と言って大事に育てた。柳は二股に分かれて、どっちも大きくなった。さて、船頭はトウモロコシをたくさん作っていたが、夜になるとタマ吉が、トウモロコシを送れ、と言ってはどこかへ持っていく。船頭は不思議に思って、お前は夜になればトウモロコシを持ってどこかへ行くが、どこへ行くんだ、と聞いた。玉吉は、俺は夜でも目が見えるもんで、猿と遊んでくるんだ。猿をたくさん集めて、相撲を取らせて、勝った猿にトウモロコシをやるんだ。弟おっ母も一度見に来るといい、と答えた。二人が玉吉について行ってみると、猿がたくさん集まってきて相撲を取った。玉吉は行事をして、飼った猿にトウモロコシを分けてやっていた。ある日、玉吉は何とかしてこの村に橋を架けたいと思った。そこで村人に、小さな村にこんな大きな川があってとても不便だ。何とかして橋を架けたい、と話した。村人が、それはいい話だが、かける場所がないんだ、と言うと玉吉は、俺はいい場所を知っている。そこなら必ず橋はかかる。どうか夜、握り飯を一つずつ持ってみんな来てください、と言った。村人は、そんなことは簡単なことだ、と言って、夜になると握り飯を一つずつ持って来ることにした。玉吉は、橋には、タマの墓から生えた二本の柳を使うことにした。猿に橋掛けを頼んだ。昼間、村人が柳の木を切っておくと、夜、猿がその木を川岸に引っ張っていった。猿たちは、その木をこっちから押したり、向こうで引っ張ったりして、岩から岩伝いに引いていって、とうとう向こう岸に渡した。 一本私を得ると、タメ吉は猿たちに握り飯をやった。猿たちは喜んで食べて山へ帰っていった。次の晩も頼むと、猿たちは喜んでやってきて、もう一本、柳の木を引っ張ってきて、岩から岩伝いに渡して、とうとう橋を架けてしまった。村人はこの橋を猿橋と呼んだ。橋ができると人が増え、村は豊かになっていった。という話なんですね。さっき話したその神の国から流れてきた川というね、通路としての川っていうのははっきり出ていますよね、これもね。桃太郎と違う話だけどね。
はい、
で、面白いのはその最初のところでね、船頭がさ、笹で編んだ小さな船がぷかぷか流れてきた時、船頭はですね、この奥には人が住んでいないはずなのに、と不思議に思ってるんですね。つまり、やっぱりその、人が住んでて流れてくるんじゃない、どっかから来てる。と、いうことは、柳田先生流に言うと、神の国から流れてきた川ってことになるんですよね。で、しかもそこに子供が入ってるんですよね。
そうですね。
うん。これも、桃太郎とそこに似てるでしょ、桃の実じゃないけれども、人里はないはずなのに、人間の子供が流れてきたって、こういう話ですよね。不思議な世界ですよね、これね。なんか、日本人にとってはね、やっぱり川っていうのは、不思議なとこへつながっていたんじゃないですかね。川はね。で、特に日本の川っていうのは、割と急流が多いでしょ
う、
つまり山からいきなり来るところが多いですよね、
はい、
平地を何百キロも流れる川ってあんまりたくさんないよね、もちろん、ね、いくつかはあるでしょうけども、例えば中国で言えば揚子江なんていうのはね、ほとんど平らなところを何千キロ流れるね、ヨーロッパでもライン川なんていうのはもうほとんど平らなところを流れてる、ドーナウ川もそうですけどね、どんどん平らなところを流れて、そういう川じゃないよね、日本の川は。割と急流で山からいきなり来る。ですから、日本人にとって川っていうのは、どっか不思議なところから流れてくる、神秘なものとつながる道、という感じはあったんじゃないですかね。川がそういうその人間界と神々の世界というかな、不思議な世界との通路になってるって話はいろいろありましてね。また次回にももう一回川のこと多いから聞いていただきたいと思うんですけどね、
はい、
日本人にとって川ってのはやっぱりファンタジーを呼び起こす源みたいなね、
は
い、
うん、
でそれが大抵は神様と結びついてるみたいなね、そういうものだったんじゃないかなと思う、だから昔話の中にそれがよく現れているというふうに思うんですね、
今日は日本の昔話の中で果たす川の役割をご紹介しました。先生に読んでいただいたのは
笹舟の子と言います、
はい、
これはね、
はい、
小峰書店から出した語り継ぎたい日本の昔話というシリーズの第2巻に入ってます、
はい、
浦島太郎というタイトルの本ですけどね、その中に入ってるんですね、これ可愛い話でしょ、タマという犬のおっぱいをもらって赤ん坊が育つっていうところね、
重要な役割を果たしてますよ ね、はい、
だからこれはその人間と動物との関わりという話としてもこれ使えるわけですよね、考えられるわけね、とっても親しいでしょう、
はい、
ね、でしかも子供がハイハイするようになったら近づいていったらタマがゴロッと横になって、そのちぶさで飲ませてやったというのは可愛いですよね、すごい綺麗な話よね、
はい、でその犬は後に重要な橋の役割を果たしてるんですよ ね、
いい話ですよね、
それから猿とのね仲良しなところも
重要ですよね、そうそう、これもい
いでしょ、
夜遊んでるんだよね、猿と、
でその猿たちが橋をかけるお手伝いをしてくれるという、
ね、
はい、
でその木は犬の魂のこう化身みたいな柳の木なわけだね、でものすごく日本の昔話の雰囲気を持ってると思う、つまり人間と動物とか、人間と植物との一体感みたいなものね、それがとてもよく出てる、
はい、
いい話だと僕は思ってるんですよね、好きなんですよこの話、
面白いですね、さて来週は
川の話をね、もうちょっと続けさせてもらいたいんだけども、川っていうとね、なんつっても有名なのは川の中に竜宮があって、海とも言うんですけどね、日本では川のこともあるんです、川と海につながってるからね、竜宮があって、そこから不思議な童子男の子が来るっていう話もあるのね、
はい、
そんな話とか聞いていただこうと思ってます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫昔話へのご招待。